今日は詩編の38編からですね、38編からです。そして今日なるべくですね41編の最後まで学びたいと思いますが、41編の最後13節にですね、ホムベヒカナイスラエルの神主トコシエからトコシエまでアーメンアーメンと荘園になっていまして、そして第2巻が始まります。ですから今日で第1巻が終わるわけなんですね。で、この38編から最後41編までの内容はですね、罪を犯した後の祈りです。ですね。罪を犯した後の祈りです。で、正直、ここはあまり読みたくないところです。なぜでしょうか？それは惨めだからです。けれどもまた神様が立ち直らせてくださるという恵みはあるんですが、罪は犯さないことが幸いなんだよということを、まあこの38編から41編までの間でよく学んでいくことができます。でそれでは38編一節から見ます。あ、そしてその38編以降のですね、このダビデの、この背景なんですが、ここをちょっと私も悩んだんですけども、明らかに彼は罪を犯した後に肉体的にも何らかの影響が出ていますですね。で、そのサムエル記においてもまたその歴代史などにおいてもですね、ダビデの生涯の中で彼が病気になったというのを見ることはできないんですが、何らかの形で、まあ、罪を犯してその結果何か患っていることが、まあ、考えられるんですね。まあ、そのことも詳しく、見ていきたいと思いますけれども、では、題名38編記念のためのダビデの賛歌とあります。まあ、記念のためというのは思い出しているわけですね。まあ、かつて自分が罪を犯し、そして、どうなってしまったのかということを、まあ、書いているわけですけれども、主よ、あなたの大きな怒りで私を責めないでください。あなたの激しい憤りで私を懲らしめないでください。あなたの矢が私の中に突き刺さり、あなたの手が私の上に激しく下ってきました。罪を犯した後にどうでしょうか。この懲らしめがあります。その罪の責めがあります。辛いですね。でもしこの罪の責めを、感じることがなかったら自分の救いを疑わなければなりません。自分が本当に救われているのか、御霊によって生まれ変わっているのか、これを疑う必要があります。罪の責めは神から来て御霊から来ているんです。けれどもここであなたの矢がとありますけれども、その矢2節ですね、矢がありますけれども、あの罪を犯した後にですね、霊的に非常に脆弱になる、脆くなるわけなんですが、時には神様は私たちにサタンに影響、サタンの攻撃の影響を受けることをお許しになる場合があります。近親相姦の罪を犯しているそのコリントにある教会の、まあ、男がですね、このパウロがこう言ってますけど、このようなものをサタンに引き渡したのですとあるんですね。で、私たちはいつも神様の守りを受けているので、そのサタンのこう攻撃というものをですね、こう直接受けなくても大丈夫なようになっているわけなんですが、いつも尻拭いばっかりされていると自分の罪を犯しているということのひどさがわからないんですね。でそれで神様は一時期、あくまでも一時期ですけども、その自分の罪の結果がどういうものかというのをこう経験するために、そのサタンの影響下の中に、まあ、引き渡すということを、引き渡すっていうか一時的に引き渡すということを行う場合があります。ですから悪霊の火矢という言葉が、霊の戦いエペソの6章のところに書いてありますけれども、まあそのような攻撃をまあ受けることもあるわけなんですね。で3節で、あなたの憤りのため私の肉には完全なところがなく、私の罪のため私の骨には健全なところがありません。私のトガが私の頭を越え、重荷のように私には重すぎるからです。 肉体にも影響が出ていますね、この3節を見ると。そして5節ですけれども、私の傷は悪臭を放ちただれました、それは私の愚かしさのためです。私は鏡深くうなだれ、一日中嘆いて歩いています。私の腰は火傷で覆い尽くされ、私の肉には完全なところがありません。私はしびれ砕き尽くされ、心の乱れのためにうめいています。どうでしょうか。ここでダビデは心、腰は火傷と言っていますけれども、何かこうただれている状態なわけなんですよね。でこの腰というのはまたと訳すこともできますので、ある人は性病を患ったのではないかという人もいますけれども、雷病なのかもしれないし、いずれにしても皮膚病を患っていることは確かなわけなんですね。そういう人、罪を犯した後にそうなった人っていうのは聖書に出てきますよね。例えばミリアム、雷病にかかって7日間ですね、宿営の外に隔離されていました。またナーマンの贈り物を着服したエリシャの弟子ですね、雷病にかかって、そしてウジヤ王はどうですか、この祭司でもないのに神殿の中に入って傲慢の罪を犯し、その結果として雷病にかかった、そのようにこの肉体の影響をここで受けているわけなんですね。そして主よ、私の願いはすべてあなたの前にあり、私の嘆きはあなたから隠されていません、このようにしてダビデは罪を犯した後にその嘆きを神様の前にすべて持っていっています。ここが大事ですね。罪を犯しそのうめきを神の前に持っていっています。神様は私たちのうめきを聞いてくださっています。ローマの8章の26節に、私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいますと書いてあります。そして私の心はわななきにわななき、私の力は私を見捨て、目の光さえも私にはなくなりました。この自分のその精神的な力がなくなってるんですね。で私の愛する者や私の友も私のえやみを避けて立ち、私の近親の者も遠く離れて立っています。えやみ、つまり疫病を避けるために自分の近くにいる人までが遠ざかっている。そして私の命を求める者は罠を仕掛け、私を痛めつけようとする者は私の破滅を告げ、一日中欺きを語っています。わかりますか。このようにして、この中傷を行っているわけですね。この罪を犯したことを契機として、このそれを使って、このダビデへの批判を行っている者たち、また、この悪霊どもがですね、そのような抽象というか霊的にダビデを陥れようと、している、告発の言葉を彼は聞いているわけなんです。このように罪を犯すと感情において肉体において精神的にそして社会的にですね。でまた次に最後が霊的な影響で、その傷を受けるわけです。でここの様子を読んでいると私たちはイエス様がやはり身代わりになってくださったのだということに気づくんだと思うんです。覚えてますか。イザヤ書の有名なあそこの53章においてですね、イエス様が傷を受けたと書いてあるんですね。こう書いてますけども、53章の5節で、彼への懲らし、私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。 その傷を受けてその病を負っているですね。この状態は何でかというと、罪のその今ダビデが経験していることを全部自分自身が身に受けておられたわけなんです。だから近くにいる者までが遠く離れていった。そうですね、十字架のそばにいたのはわずかな人たちでした。弟子たちはみんな逃げてしまいました。まあヨハネはいましたけどもね、あの母マリアの横にいましたけれども、その全ての苦しみをここでイエス様が私たちのでも負ってくださったんだ。そして13節です。しかし私には聞こえません。私は耳しいのよう、口を開かない推しのよう、まことに私は耳が聞こえず口で言い争わない人のようです。それは主よ、私があなたを待ち望んでいるからです。我が神主よ、あなたが答えてくださいますように。とっても大事な祈りです。敵に対して私は耳が聞こえない、口が聞けないもののようになる。つまり私はこれを一切無視しますということです。そしてあなたにのみ私は、期待しますと言っているわけなんです。罪に対する悔い改めというのは、ここを知らなければいけないんですけれども、主に対する悔い改めなんですね。こことっても大事です。罪を犯せばいろんな人が被害を受けますですね。そしてその非難を受けます。で、申し訳ないと思います。それは事実なんですけれども、ダビデが51編のところでバテシバとカインの罪を犯してウリアを殺した、その後にナタンから罪を犯したことを指摘されて、そして彼が告白したときにですね、こう言ってますね。51編の4節で、私はあなたに、ただあなたに罪を犯して言ってますよ。つまり神に罪を告白し、神にその悔い改め の, その姿勢を取っていくという。他の外野は全てこの私たちは退けなければいけない、霊的に退けなければいけないんです。これとっても大事です。ですか？だからといって無視するということではないんです。まずこの神様との霊的な回復の確立、そしてこれから見ていきますけど、神様からの懲らしめ、神様の怒り、これを感受して甘んじて受けて、でそれで告白をしていくと、これが大事。一対一ですね。祈りの ABC です。基本です。で、外野がうるさくなっていくわけですね。もうとにかくいろんな人がわーっと言ってきますから。でもそうじゃないよと、まず神の前に出るんだよ。で、次に私は申しました、私の足がよろけるとき彼らが私のことで喜ばず、私に対して高ぶらないようにしてください。私はつまずき倒れそうであり、私の痛みはいつも私の前にあります。私は自分の咎を言い表し、私の罪で私は不安になっています。しかし私の敵は活気に満ちて強く、私を憎む者、偽り者が多くいます。また善に変えて悪を報いる者どもは、私が善を追い求めるからといって私をなじっていますと。わかりますか？今立ち上がろうとしているのに、それをなじる人たちが大勢周りにいるわけなんですよ。だから私は申しましたと、16節、私が足がよろけるときに喜ばないようにしてくださいと。神様は立ち上がる人を喜ばれます。それを本当にその蔑むことをなさらない方なんです。悔いた魂を蔑むことをなさらない方です。もうそれはですね、もう聖書の始めから終わりまで一貫してある神様の態度です。ところがですね、人間がそれを責め立てます。そして悪霊どもが、悪魔が責め立てますですね。で、この悪霊は言うんですよ、悪魔はこう言うんですよ、お前はこんなに悪いことをしてるから、立ち上がったとしたらキリストの名に傷がつくと。こんな悪いことをした者がクリスチャンと呼ばれてはいけないんだと、ね、もうやめなさいと、こういうわけなんですよ。 ですね。とんでもない話です。とんでもない話です。悔い改めた人、それを喜ばれる。悪者が立ち返って生きることを私が願わないだろうかと主の蜜毛と言ってですね、エゼキエル書にたくさんあります。むしろですね、今まで正しいことをしていたのに、今悪いことをしたらですね、全て正しいことっていうのはキャンセルされてしまう、全部帳消しにされて、その悪いことのゆえに裁かれると書いてます。でも今までどんなに悪いことをしていても、今悔い改めて立ち上がったら、全て過去のものは帳消しにされるということが書いてあるんです。このエゼキエル書に書いてありますけど、でこういう神様を私たちは信じています。でこういう神、だから立ち上がった時に神様はすぐに許してくださるんですね。誰でも罪を、自分の罪を言い表したらどうですか。神は真実で正しい方ですから、私たちの罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださると。あ、これ、あ、分かった分かった、あ、 OK、ね、でもあとね、あのちょっと修行足りんよと、これこれの罪があるから、不義があるから、ね、ちょっと置いて、追っていきなさいと。そういう人間的な、まあ、考えを私たちはするわけですけれども、神様はそうではないということですね。では今度は39編に行きたいと思います。待ってくださいね。指揮者の指揮者エドトンのためにダビデの賛歌。私は言った、私は自分の道に気をつけよう、私が舌で罪を犯さないために私の口に靴をはめておこう、悪者が私の前にいる間は私はひたすら沈黙を守った、良いことにさえ黙っていた。それで私の痛みは激しくなった、私の心は私のうちで熱くなり、私がうめく間に火は燃え上がった。そこで私は自分の舌でこう言ったと。今ダビデが罪を犯した後で、先ほど見たようにその非難を受けているんですけども、答えまいと努力しているわけです。ですか、自分の道に気をつけよう、口ですね、罪を犯さない、言い返 す、ね、これをしないようにしようと。良いことでさえ大事ですね。良いことでさえ黙らなければいけない時ってあるんですね。辛いですけれども、ヤコブの手紙の中にありますね、この舌が災いのもとだということが書いてありますよね。同様に舌も小さな器官ですが、大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい、あのように小さな火があのような大きな森を燃やします。舌は火であり、不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を怪我し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれますと。だから沈黙を保つことが大事だということも、ことが箴言の中に書いてあるんですが、例えば11章の12節、隣人を蔑む者は思慮にかけている、しかし英知のある者は沈黙を守る。そして12章の16節、愚か者は自分の怒りをすぐ表す、利口の者は恥ずかしみを受けても黙っているですね。辛いんです。でも書いてありますよね、この火は燃え上がったって、熱くなると。でダビデが取った行動、4節見てください。主よ、これですね、辛くなった時に祈るんですよ。苦しい時は祈りなさい、書いてありますね、ヤコブ書に書いてあります。喜んでいる時は賛美しなさい、苦しい時、主よ、お知らせください。私の終わり、私の弱いがどれだけなのか、私がどんなに儚いかを知ることができるように。ご覧ください、あなたは私の手を手幅ほどにされました。私の一生はあなたの前ではないのも同然です。まことに人は皆盛んな時でも全く虚しいものです。セラ。まことに人は幻のように歩き回り、まことに彼らは虚しく立ち騒ぎます。人は積み蓄えるが、誰がそれを集めるのかを知りません。ダビデがこの人からいろんなことを言われているときに、そして言い返したくなっているのを我慢していたときに、悟らなければいけない それがいかに自分のこの世で生きている弱いが儚いかということです。短いかということです。書いてありますね、この弱いがどれだけなのか儚いか。で、5節には手幅だと。手幅ですよ、これだけですよですね、これだけですよね。私たち長いと思ってますけれども、どうですか、どんどん短いなって感じませんか、年を取っていくうちに感じますよね。で、次に幻のように歩き回ってるんだって言うんです。だからもう過ぎ去るものに対して固執してるんですよ。いろいろ人がけんけんがくがくいろんなことを言っているっていうのは何の表れなのか。今ある生活、この過ぎ去っていく一時的なものに対してあまりにもエネルギーと時間を費やしているということです。そしてここで積み蓄えるが誰がそれを集めるのか知りませんと。いろいろ情報収集するわけですよ。噂話である、こうだああだこうだああだこうだわあーって言ってですね、情報収集してるんですけど、全ての知識は誰が集めるか知らない。これ神が集めて、神が全ての知識を持っておられる。神に目を向けることせず、その誰がこうした、誰がああした、あーの人がこうだああだこうだああだこうだって言ってですね、そうやって今の世の中に起こっていること、そして自分の周りで起こっていることに集中していくと。だから今これが儚いんだ、過ぎ去っていくんだ、これを悟らせてくださいとダビデがこのお願いしているわけですね、神様に。主よ、今私は何を待ち望みましょう。7節、私の望み、それはあなたです。祈りというのは神と自分をほとんど全てにします。私たちが周りの人たちの外野の雑音を聞いていると、神と自分との関係が 1% で外野が 99% になってしまうんです。けれども 99% が神様と自分で、1% が周りなんだというのが祈りが果たす役割ですね。で、今も主よ、今私は何を待ち望みましょう。そして私のすべての背きの罪から私を助け出してください。私を愚か者のそしりとしないでください。私は黙し口を開きません。あなたがそうなさったからです。わかりますか、神との関係を今すごい望んでいて、でこうやって他の人をですね蹴散らすというのは自分が高慢になってるわけじゃないんですよ。そうじゃないんですよ。今神様の懲らしめを受けなきゃいけない、神の怒りを甘んじて受けなければいけない。で、今これで、それで神様がの心にずっと言ってたんですよ、答えるな答えるな、私と関わりを持ちなさい、私に対して祈りなさいですね。で、口を開くのだからそうなさったんだと。どうかあなたの鞭を私から取り除いてください。あなたの手に打たれて私は衰え果てました。あなたは不義を責めて人を懲らしめ、その人の望むものをしみが食うようになくしてしまわれます。まことに人は皆虚しいものです。セラですね。神の鞭を自分で今受けているんだということ、神の前に出て打ちひしがれている状態です。そしてこのしみが食うようになくしてしまわれる、これは自分も含めて、そして全ての人ですね。人が重要じゃないんだよと、神なんだよということです。次に、私の祈りを聞いてください。主よ、私の叫びを耳に入れてください。私の涙に黙っていないでください。祈り、叫び、涙、進展しますね。考え、祈って叫んで涙流してます。私はあなたと共にいる旅人で、私のすべての先祖たちのように気流のものなのです。わかりますか、世の住人ではないんですよ。世に属しているのではないんですよ。気流者なんですね。なのになんでこの気流しているものでないかのようにこだわるのか。今そのことをですね、これ先ほどからこの儚い儚いという言葉を使って話しているわけなんですね。そして、私を見つめないでください。私が去っていなくなる前に私は朗らかになれるように。この見つめるというのはその、 厳しい目ですね。神様の懲らしめの目です。怒りの目ですね。それで見ないでくださいと言ってるんです。で、今度は40編です。ここでは今までの祈りが聞かれて懲らしめがなくなって救いを喜んでいる、救いの喜びをどうか取り戻すことができるようにと51編で同じように罪を犯した後に祈っている箇所がありますけれども、救いの喜びを取り戻すことができたわけなんですね。指揮者のためにダビデの賛歌。私は切なる思いで主を待ち望んだ。主は私の方に身を傾け、私の叫びをお聞きになり、私を滅びの穴から泥沼から引き上げてくださった。そして私の足を岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた、ね、切なる思いで待ち望んだというのが今までのこの39編や38編や39編にあるようなですね、この祈る待ち望みなんですよ。そして滅びの穴、泥沼、どうですか、底なし沼みたいなもんですね、泥沼ですよ。そこから引き上げてくださった、岩尾の上に置いてくださったですね。引き上げられました。罪を悔い改める、辛いですね。ね、これ38編39編嫌だったでしょ、今読んで嫌なんですね。でも現実でもこれが回復の道で、でも40編でこれを引き上げてくださるんです、神様が。で、主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しよう。今ここで、ちょっと待ってくださいね。人々に対しても、この、賛美をですね、まあ、聞かせるような感じで、こう言っているわけなんですよ。救いを受けた人って本当にこう周りの人に伝染していきますよね。例えば悪霊にですね、こう取り憑かれた、レギオンに取り憑かれた、デカポリス地方にいたガリラヤ湖の 東の方ですね、行きなさいと、これ知らせなさいとイエス様に言われました。サマリアの女どうですか、罪を犯して男と付き合っていたサマリアの女もイエス様に出会った後にもうその自分のこの持っていた水瓶を置いてってですね、町中のサマリアの男たちにこの人がキリストかもしれませんですね。多くの人に伝えていくわけです。で、4節、幸いなことよ、主に信頼し高ぶる者や偽りに陥る者たちの方に向かなかったその人は、我が神主よ、あなたがなさった苦しい技と私たちへの見計りは数も知れず、あなたに並ぶものはありません。私が告げてもまた語ってもそれは多くて述べ尽くせません。素晴らしいですね。本当にそうですね。救いを受けたらですね、もう本当にこのように数知れないあなたの思い計りですね、これをどんなに述べても尽くすことはできない。で、この4節のところでは高ぶるもの、偽りの陥るもの、向かなかった。先ほどどうですか、この39編のところで黙ってたわけですよね。そっちのに向かなかった、幸いなことよ、こう言ってるわけです。で、次6節、あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいました。あなたは全焼の生贄も罪のための生贄もお求めになりませんでした。はい、ここ大事です。で、7節も読んでみますけれども、8節、その時私は申しました。今私はここにおります。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心のうちにあります。今、穀物の捧げ物、全焼の捧げ物、罪のための捧げ物と耳から聞く神様の御心を対比しています。これが旧約聖書の中に一貫して出ているその予言書を読んでいくとですね、まあ、今前回私、昨日かな、ミカ書を読みました。また出てきたんです。全焼を喜ばない、生贄を喜ばない、何を喜ぶか、主が求めておられるのは何なのか、公義を行い 誠実を愛し、へりくだって主と共に歩むことではないかですね。でここ大事です。私たちがこう一生懸命行う活動、ともするとですね、こうなんていうかな、空回りするんですよ。空回りしています。でそれを違う動機で行っているからなんですね。例えば罪を犯した後に行っていくこと、しばしばあるんですが、献金をたくさん行います。余計に奉仕をたくさんするようになるんです。でこれは日本にある韓国の教会で起こる問題なんですけれども、水商売している人が結構いるんです。ですね。なぜか分かりますか？で、その人たちが献金をたくさん行うんです。なんでか分かりますか？自分がやってることが痛いんですよ。それで献金を行うことによって罪滅ぼしをしようとしてるわけなんです。これ御心にかなってますか？残念ながらそうじゃないんですね。神様は正義を行うことが私に対する生贄なんだよとおっしゃっておられるわけです。いきますよ、次いきますよ。で、神様と私たちとの関係は御霊によって神様の声を聞くということです。これとっても大事です。立法の行いではなく信仰によって、書いてありますね。何度も何度もパウロが言いました。そしてガラテヤ書には肉の行いではなく御霊に導かれて進みましょうと書いてあります。信仰と御霊ですね。で立法の行いと肉っていうのはこれもうセットなんですよ。立法の行い、肉、そして信仰、そして御霊、恵みっていうのは全部これこうセットで、ワンセットで対極的にあるわけなんですね。イエス様がこの奇跡を見たですね、パンを与えられて奇跡を見てついてきたこの人たちに対してですね、私、あなた方はお腹空いてるからこうやって私のところに来てるんでしょうって話をして、じゃあ神の技を行うために何をすればいいですか。私を使わしたものを信じることが神の技ですって言ったんです。まず信じることなんです。行う、何を行う、じゃあ私を信じなさいと。そうすると御霊が働いてくださいます。そして声を聞かせてくださいます。その声を聞く、神の声を聞く訓練こそがキリスト者の歩みの訓練なんですね。サムエル、預言者サムエルもこう言いました。サウルに対して、見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。そして信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての言葉なんだと。聞くことなんです。皆様も今聞いてるんですよですね。聞いてるんです。で聖霊様が聞かせてくださってるんです。だから私今話してるけども、それぞれの具体的な状況の中で聖霊様がお語りになってるんですね。でそれを従っていく、それに従ってる御心を行っていくっていうことがもっともっと大事なんです。その結果として奉仕をし、その結果として何かいろんなことをしていくわけですよね。献金をする、または献身をするという具体的な奉仕活動を行っていくわけなんです。だからイエス様もこの世で歩まれていた時に、この地上で歩まれていた時に弟子のようになったとイザヤ書にこう予言で書いてありますけれども、ですね、イザヤ書、50章の4節で、 神である主は私に弟子の舌を与え、疲れた者を言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を開かせて、私を弟子のように聞くようにされる。神である主は私の耳を開かれた。私は逆らわず後ろに散り続きもせず、打つ者に私の背中を任せ、髭を抜く者に私の方を任せ、というふうに書いてあってですね、弟子の舌、つまり神から聞いて動いて語って行動しておられるんですよ。自分ではなく父なる神なんです。私たちは自分ではなくキリストなんですね。そして7節8節で、巻物の書に私のことが書いてありますと書いているんですが、これがメシア予言になります。キリストの予言になります。なんでですか。これは7節8節はヘブル人への手紙に引用されているからなんです。そしてキリストの予言であること、キリストについて書いてあるということがあります。10章の5節から9節に書いてあります。この巻物の書ですね、開かなくて結構です。私も引用して読むことはありませんので、後でお読みくださいですが、大事ですね。神、キリストについてのことがこの聖書に書いているんだよということで、御心を行うというのは何かといったら、このただ一度の生贄を捧げることだ。十字架につけられて罪を一切合祭をそこで負ってくださるんだということが書いてあります。そして9節、私は大きな改宗の中で義の良い知らせを告げました。ご覧ください、私の唇を押さえません。主よ、あなたはご存知です。素晴らしいですね。また大きな改宗という言葉、何度もこの詩編の中に出てきますけれども、私たちですね、いつも大きな改宗にいるということを忘れないでください。日本の教会ですと平均、ね、平均的な出席人数が、この礼拝の出席人数20人30人ですから、まあ、スモールグループですね、いわば。けれどもですね、この絶対に忘れていてはいけないのは、世界の兄弟姉妹がいるんだということですね。これを忘れないでください。ですか、世界の兄弟姉妹がいるんだ、その中の一部なんだですね。天国に行ったらですね、どんな大集会よりもですね、このアフリカの草原で行われている大集会、あの賛美集会知ってますよね。この4キロ5キロ先からこの歩いてきましたとかっていうこの証とかありますけれども、それよりもですね、もっと大きな集会があるんだよということであります。10節、私はあなたの義を心に隠しませんでした。あなたの真実とあなたの救いを告げました。私はあなたの恵みとあなたの誠と大いなる改宗に隠しませんでした。あなたは主よ、私に憐れみを惜しまないでください。あなたの恵みとあなたの誠が絶えず私を見守るようにしてください。数えきれないほどの災いが私を取り囲み、私の咎が私に追いついたので、私は見ることさえできません。それは私の髪の毛よりも多く、私の心も私を見捨てました。はい、とっても大事です今。ものすごい勢いで賛美を捧げ喜んでいるにもかかわらず、もう一度また私の咎が私に追いついてきたと言っているんです。ここからですね、私たちは救いを喜ぶべきなんですが、そこで自分がまあこう悦に浸ってですね、もうこれで全てだ、バラ色のクリスチャンですね、に神様させないんですよ。こんなに素晴らしい救いを受けたのにまた葛藤がある、何なのかこれは、ダメだなと思わないでください。ですか、もう一度言います。キリスト者の生活は私ではなくキリストなんです。神様がなされるのは、一歩一歩神に頼っていく人を作っていくことです。このようにしてまた自分の弱さが現れてきて、そしてまた祈らなければいけないように神様がさせておられます。そして自分がどれだけ罪深いか、自分がどれだけ頼りにならないか、これをさせてくださってるんです。私がクリスチャンになる前に伝道されて、そしてこのような言葉がずっと残ってたんです。強烈でした。クリスチャンになって良い人になると思うなと、ね、 あの英語でその時英語のバイブルサリーだったんですけども、クリスチャン、なんだっけ、なんつったかな、グッドプレスになるんじゃないと、もっと罪深いことが分かってきますよってこう言われたんです、信仰を持ったら。で実際に信仰を持ったらその通りであることが分かりましたですね。なんここまで堕落しているのか、ここまで醜い思い、ここまでひどいことを自分が考え得るのかと、その戦いですね。それまでは結構なんかね、いいやつだと思ってた、うん、でもその時は罪深いと思ってたんですよ、ね、でももっと深いレベルで罪っていうのが分かってきて、いかに自分がより頼むことができない存在なのか、自分ではなく何ですか、ガラティア書ちょっと開いてみましょうか。ここね、暗唱してくださいぜひですか、覚えてください。ガラティア書ですね、2章20節、私はキリストと共に良い人になりましたですか、十字架につけられたんですよ。だから改善しなさいと教えてるのではなく、殺せって言ってるんです。お前は殺せ、死ねって言ってるんです。自分に頼るなと、生かすなと。もはや私が生きてるんですか、生きてるんじゃないよ、キリストが私におられるんだよ、私はクリスチャンなんですよ、ですか、キリストにつながってる、キリストぞっこんなんですよ。キリストがなくなったら私がなくなっちゃうんですよ。そして今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によってるんです。キリストを除いたら私がなくなっちゃうんですもん。というところに神様は至らせるために、私たちがまた堕落しているこのね、その性質をの中の弱さの中で、このもがくようにあえてされるんですね。スーパークリスチャン存在しませんですか。では13節、戻りますよ、40編の13節、主よどうか御心によって私を救い出してください、主よ急いで私を助けてください、私の命を求め滅ぼそうとする者どもが皆恥を見恥ずかしめを受けますように、私の災いを喜ぶ者どもが退き癒しめられますように、私をアハハと嘲笑う者どもが己の恥のために色を失いますように。どうやったら色を失わせることができるのか、それは彼が立ち上がることによってです。そして次に、あなたを慕い求める人が皆あなたにやって楽しみ喜びますように、あなたの救いを愛する人たちが主を崇めようといつも言いますように。今主にある兄弟姉妹としてですね、ここで証しを私がしてしたとしますね。そして本当に素晴らしい、ね、主を崇めようとなるわけなんですよ。でもそうではなくて、また違うサイドがあって、あ、こんな罪を犯している人がいますと、犯していた人がいますと、今はまあ治ってるかもしれないけど、こんなひどいことをしてるとですね、そういう者たちを喜ばせないようにってこう言ってるわけです、ダビデは今ここで。えけれど、むしろ恵みによって救われたことを喜んでいる人たちと一緒に主を褒めたたえることができますようにって祈ってるんですよ。先ほどに戻りますよ、恵みの神を私たちは信じて、人が立ち上がったのを神様は喜んで、兄弟たちも喜ぶわけですよ、一緒に。主を愛している人たちも喜ぶわけですよ。恵みの世界なんです。ですね。そして、私は悩む者、貧しい者です。主を私を顧みてください。あなたは私の助け、私を助け出す方、我が神を送れないでください。ダビデが祈ってます。悩む者、貧しい者だ。ダビデ貧しかったですか？どうですか？王様ですよ、お金持ちですよ、飛んでますよ。ここで言ってる貧しいものというのは霊的な意味です。霊的な意味です。心の貧しさです、ですね、でこの人には祝福があります。幸いです。心の貧しいものは惨めだな。じゃあ逆ですよね。普通にね、今ほら人間的に言ったら心の貧しいものは惨めですよ、でしょ。イエス様は幸いです、ハッピーな人ですって言ってるんです。ですね。では最後41編。 指揮者のためにダビデの賛歌、幸いなことよ、弱っている者に心を配る人は、主は災いの日にその人を助け出される。主は彼を見守り、彼を生きながらえさせ地上で幸せなものとされる。どうか彼を敵の意のままにさせないでください。主は病のところで彼を支えられる。病むときにどうか彼を全く癒してくださるように。はい、ここでですね、ダビデは弱っている人たちに心を配っていた人生を送り続けたという素晴らしい指導者であります。良い牧者だったわけです。いいですか？キリスト者の奉仕というのは本質的に弱っている人の弱さを担っていくことなんです。ですね、ちょうどあの、なんだろうな、あの、親が子供を引いていく、ね。いつも世話をしなければいけないわけですよね。小学校ぐらいの子供だったら、まあ、高校、大学になったら、まあ、大した世話は必要ないですけれども、あの小学校、まあ、それ以下だったらもう大変ですよね。あれがちょうどまさに弱っている、強いものは弱いものの弱さを担っていく。大変ですよ。でこれがでも互いに使い合っていく、互いに重荷を担い合っていくというミニストーリーなわけなんです。ですか？あの人はあんなことやってる、ダメね、だから祈っていくんでしょ。なんでだから使えていくんですよ。だからその人のために祈っていろんなことをして、なんか御言葉によって励まそうとか頑張るわけでしょ。裁くんじゃないんですね。憐れんでって担っていくんです。それによって平和が持たれる。これ大事ですね。憐れみによって弱さを担っていくことによって私たちは平和を保つんですね。聖書が言ってる平和は対立を避けることではないんです。ですから、これ日本人の世の諸世術です、ね、距離を保ちましょう、ね、ですね。そうですね。そうじゃないです。聖書が言ってる平和は一つにすることなんです。バラバラになることじゃないんです。一つにすることなんです。キリストは私たちの平和であり、何ですか？次に二つを一つにする。ユダヤ人と異邦人のこのね、壁を一つにする、壊すってイエス様おっしゃったでしょ。それどうやっていくかって言ったら、互いに使い合っていくことによって一つになれるんですよ。交われるんですよ。そしてその者たちに対する約束が今あるように、幸せなもの、また災いの日には助けられるんだと。だから与えるものが与えられるんですね。だから霊的に不思議なんですね。互いに使い合っていくときにですね、私たちは与えられていくんですね。だから自分がなんかこう、俺これだけやったのにっていうのがないんですよ、ね、不思議ですよね。霊的な賜物というのはいつももらう、もらうことができるんですね。与えると同時にもらうことができるんだと。そして病のとこで支えてくださると。病んでいる時、ダビデが病んでいるんですよ。ここで、ね、病んでるんです。で4節、私は言った、主よ憐れんでください、私の魂を癒してください、私はあなたに罪を犯したからです。やはり罪を犯したことによってなんか病んでいる状態なんですね。これ38編からずっとそうじゃないですか。で、私の敵は私の悪口を言います、いつ彼は死にその名は滅びるだろうか、ね、滅ぶことを願っている者たちがいるわけなんですよね。罪を犯したことによってそのようにして願っていく人たちがいるわけなんです。たとえ私、人が見舞いに来てもその人は嘘を言い、その心の内では悪意を蓄え、外に出てはそれを言いふらす。いやー、嫌ですね。嫌です。友人を装っているんですけれども、まあその時にへつらってるんですが、悪いことを言いふらすわけですよ。 あいつこんな風になってる。本当の友はどうですか？苦しみの時に共にいてくださるわけですね。箴言には友はどんな時も愛するものだ、兄弟は苦しみを分け合うために生まれると言っています。そして 私を憎む者は私について共に囁き、私に対して悪をたくらむ。邪悪な者が彼に取り付いている。彼が床についたからにはもう二度と起き上がれまいと。8節。この邪悪というのはベリヤある、悪霊って言っていいです、悪霊ですね。悪霊がついている。よく聞く非難ですよね。病などの不幸があるときに悪霊のせいにするわけですよ。あいつは本当にもう、そうなってんだとですね。呪われてるとか立たれてるとか、ね、そのように言うわけですね。そして私が信頼し私のパンを食べた親しい友までが私に背いてかかとを上げた。外野が自分を何か言ってるときは耐えられるんですよ。近くにいる人がかかとを上げた、分かりますよね。かかとを上げるんです。あの、私注意されたことあるんですよ。あの選挙会議でね、あのスピーカーがいて、で私こうやってあの足を組んでたんですね。そしたらこれを中東でやったらもうとんでもない侮辱だと。アメリカにいるのになんでここに目の前で言われちゃうんだとかって私なんか思ってたんですけどもすぐに下げましたけれども、かかと足の裏見せんのって非常に失礼なんですね。でそれを行っているということをここで言っているわけですが、具体的にはアヒトフェルです。ダビデが信頼していたアドバイザー議官だったんですけれども、覚えてますね。彼は孫娘がバテシェバであると考えられます。で苦味を持って、そしてその自分の息子、ダビデの息子アブシャロム側について、本人自分自身がダビデを殺そうとまで考えたわけなんですよね。でも予言的にはこれはイエス様です。そして友というのはイスカリオテのユダです。いやそんなこと言えない。いやそうじゃないんですよ。旧説、あの旧説、あのね、この新改訳のね、この下のところ見てヨハって書いて13章の18節、これを開けば出てるんですよ。イエス様が言われました。私はあなた方全部のものについて言っているのではありません。私はあなたが選んだものを知っています。しかし聖書に私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げたと書いてあるのは成就するのです。イスカリオテのユダですね。そしてしかし主よ、あなたは私を憐れんでください。私を立ち上がらせてください。そうすれば私は彼らに仕返しができます。このことによってあなたは私を喜んでおられるのが分かります。私の敵が私に勝ち時をあげないからです。ですね。ここを見るとですね、こうなんか立ち上がったらこの野郎、あの時こんなことやったらこの野郎ブラッとっていうふうに思っちゃうかもしれませんけど、そういう意味じゃありません。立ち上がることそのものが仕返しなんですよ。ありますか？立ち上がってほしくないんですよ。いいですか？皆さんが批判を受けてるとき、非難を受けてるときに、一番相手が嫌がることって分かりますか？真っ当な生活をしていることです。本人が、自分がね、普通に幸せに生きていることそのものが相手をギャフンとさせるんですよ。これが復讐方法です、相手への。ここで書いている仕返しというのはそういうことです。相手に悪を行ったら自分も悪なの、同じ悪なんですよ。わかりますか？自分が悪に対して善で復讐するならば、それが完璧な復讐なんです。あのネヘミヤ記でですね、ネヘミヤが行っていた城壁の再建でもう反対者がものすごくあった。で彼らのメンツを潰したのが城壁が完成した時だったんですですね。相手に対してなんか殺すとかなんかそんなことしませんでしたよ。何もしませんでした、で最後、誠実を尽くしている私を強く支え、いつまでもあなたの御顔の前に立たせてください。そうですね、誠実に彼は神に立ち返ろうとしています。ですか？大事ですね。立ち返ろうとしている時の敵がいるんですよ。貶めようとしている。もうこれが今までずっとこの38編からずっと見てきたことですけれども、それをしようとしているものからも守られて立つことができるようにと。で最後に章栄です。褒むべきかな、イスラエルの神主、とこしえからとこしえまで、アーメンアーメン。第一巻がこれで終わるんですね。なんかあのちょっとなんかあの映画のなんかハッピーエンドみたいなですね、こうどんどんこうなんかじゃないんですよね。こういうところで終わっちゃうんですね。不思議ですね。 聖書って本当に私不思議だと思います。ということで、お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にとっても大事なところを読むことができて感謝いたします。私たちが、罪を犯してしまう、また罪に引き寄せられてしまうという現実をあなたはここで私たちに教えてくださいまして、本当にありがとうございます。とんでもない罪を犯してしまったときに、神様、あなたが引き上げてくださることを知りました。そして私たちが罪に引き寄せられるときに、何とかして神様の方に立ち上がる、その方法も祈りも教えてくださったことをありがとうございます。聖霊様がどうか私たちを助けてください。憐れんでください。神様、どうか憐れんでください。そして私たちがいつまでもあなたの道を歩むことができますように、よろしくお願いいたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。